今日は詩編の38ですね。この38編は非常にはっきりとした個人的な苦しみの詩であるということがわかりますね。一貫して、私ということでずっと書いてあります。ユダの国とかイスラエルの国とかですね、そういったこと、あるいは我々とかですね、ということは複数ではなくて全部一貫して私という一人称でありますので、最初からですね、このように死を怒って私を責めないでください、生き残って殺しめないでくださいと、助けてくださいという、そういう叫びが最初にあってですね、最後のところもそのまま直接的な叫びで終わっているわけです。一貫してこのように祈り叫びでずっとこの38、これも耐え難い状況にあったということでですね、このように我が救い我が主よと、助けてくださいというふうに、でこういう非常に困難の中でもですね、一貫して神様にこのように救いを求め続けておるという、神様もこんな苦しいことをするのは神様おるはずないと、そういうふうに思ってしまわないというところがこの支援の大きな特徴になっているわけですね。一般的にはそういうことはなかなかないわけですね。いいことが起こった、これは神様なんか恩返しとか、福の神を恵んでくれたとかいうふうに思いがちですね、嫌なことが続いたらどこに神がおるもんかというようになるのですが、詩編はこういうふうにずっとですね、何事が起ころうとも神様に向かってこのように、語り、あるいは先に祈り続けておるという、そういう姿勢を私たちがですね、この現代においても全くこういったことは必要なわけですよね。このそれがですね、この人の場合にはその苦しみのもとは 何がこのことまでひどい苦しみかというと、まず最初にですね、この私自身が犯した罪だということが4節5節ではっきりと書いてありますですね。私が過ちを犯したからこのようになったと。私の罪悪、罪は頭を超えるほどでなくて耐え難い重荷となっているという、まずこのこういう非常な苦しみの根源が自分がですね、大きな過ちを犯したという、罪の苦しみということで非常に苦しいというです。それともう一つはですね、この11、12とか、9節も現れていますが、9節、11、12とかで見たら分かりますが、これは腰はただれに追われたりとか、私の肉にまともなものがない、体、肉というのは体ですけど、体があちらこちら損なわれていると、目の光、目も霞んできたという、疫病にかかったと麻訳してありますが、こういう非常にこの困った嫌な病気の苦しみも このように非常にこの人の存在を危うくするほどの苦しみになっていると、そういうことですね。この罪のことと実体の病気の問題両方がここであったと。で、そのうちの罪がより根源的だっていうのはこの下の段のですね、19のところでもですね、私は自分の罪、罪悪を言い表そうとして過ちの上に苦悩していると、こういうふうにしてですね、それから3番目にこれが出てくるわけですね。具体的に敵対する人がおると、一番最後に出てくるわけです、この2節にですね。で、これは12節の部分的にそれは関係していますが、はっきり人間もまたこの人に敵対して向かってくるという、そういうここではですね、この人が非常に苦しみに置かれているということで、3つのことが出てきておるというわけなんですね。まずこの人自身の罪と、それから体の非常に苦しい病気にかかったということと、それからかつては親しかった近い関係であった人が、あるいはですね、こういうふうにみんな見放すとか、それだけじゃなくて敵対して悪意を持ってくると、そういうこの世の中には結局私たちの罪の苦しみと、それから病気の苦しみと、それから人間関係による苦しみと、これはもうどこまで行ってもこのことで、おそらくは人間の苦しみっていうのはあると思いますね。この罪、犯した罪が耐え難い重荷になると、これは当然特別な罪を犯したらこうなるということで、 酒運転とかしてですね、そうして自分が重い罪を負って交通勤務所にも入ると、それから勤めとった会社にもそういう関係でですね、会社の管理職の下で会社の方もおしめになると、さらには相手に傷つけた場合には相手の家庭を全く破壊してですね、そして自分の方も生活ができなくなって家庭が離別するとか、そういうふうに、ちょっと飲酒運転で人身事故、しかも相手の命を奪うようになると、本当にもう取り返しがつかない、もう生涯かかってもですね、どうすることもできないことが起こる、それはこの自分の犯した罪によってですね、もう本当に耐え難い思いとなるという、極端な例ですけど、そういうことでなくても自分の犯した罪の上にですね、非常に自分の家族関係が破壊されたとか、夫婦の関係とか、あるいは職場とか、人間関係が大事に壊れてしまったという、そういう罪によってどうすることもできないことが起こってしまったと。でそういうことはもう耐え難い重荷になるということなんですね。で、それを気づかせるために神様が大変な苦しみを与えると。それがこの最初の今日の場合は生きているわけです。怒ってとか憤ってというのは自分の罪を神様がですね、罰しておると。神の怒り、何か正しいことやあるべきことだったり反したことをこの死を作った人は犯してしまったわけですね。ですからその罰ということがはっきりありありと分かると、神の怒りを受けていると、神様の裁きを受けているということなんですね。で、具体的に何かは分かりませんが、罪を犯したということですね、罪悪は大変なことになった、6節にも私が愚かな行いをしたのだと、人間は本当に愚かなから、こんなことしないと思っとっても時と状況においてはつい言ったらいけないことを言ってしまったりしてはいけないことをすると、こんなことはもう本当に、うっかりペテロですらもイエスの大事な3年間も従ってきた人、こんな人は知らないとか言ったりしてですね、そういうこの罪による苦しみという、そのことなんですね。一日中嘆きつつ歩くほどにこの苦しみがひどいということは7節であるわけですね。でそういうことと、関連もしているんでしょうけども、病気の苦しみが襲ってきたと、この罰として病気が来たということもここであるわけですね。この死を作った人はそういうふうにも受け取っているという見られる節があるわけです。でそれでもこのように立てないほどに苦しいと、うなり声を投げるほどだと9節にありますが、そういう苦しみの極限状態に置かれつつもですね、このように神様はこれをもみんな知ってくださっていると、この実節で神様の怒りというか、神様が自分を激しくですね苦しめていると罰に、それもはっきりわかるけれども、実節中にあるように自分の心の切実な願いや祈りは神様の前にある、みんな知ってくださっていると、こういうふうに非常に古い時代からこの旧約聖書の神様は単に儀式、宗教的な儀式をするという神様じゃなくて、個人の嘆きや悲しみ、願い、祈りは全て神様の前にあって知ってくださっているんだという、そういう気持ちがですねこの人を支えておったということですね。現実の状況は次にもあるように、力がもうなくなってですね、目も光も去ってしまったと、もう何が何やら分からなくなってきたと。で、かつては自分を親しくですね受け入れてくれた愛する友まで見捨てたと。疫病、病気にかかったり嫌な状態になったりしたらですね、確かにかつて愛した友も避けるようになるという、羽振りがいいとき、有名になったらみんな一斉に寄ってくるけども、なんか罪を犯したとか大きな失敗をしたとかいうことになったらみんな確かに寄りつかなくなるということですね。で、その命を狙う者すらもおったと、これは13節と最後の20節のところとつながっています。具体的な敵対する人もおったということです。もうこの敵対する人は命を狙うほどなのに、これはこの人は最後に出てくるわけですよね。まず自分の罪と、それから病気の苦しみ、それから敵対するものというようなことがですね、その非常に悪意が強くて、命を狙うとか破滅させようとまで、絶えず 取り囲んでいくと。それに、病気にも取り囲まれて苦しめられて、心の内面性にも罪に対する激しい苦しみがあったし、この人間関係においてもこういう状況だと。どっちもいても、まあ、苦しみばかりだという状態だったというんですね。で、それでもということですね。この10節に、10節とこの16節がですね、この大変な苦しみをも支えるものが あるというわけですね。主よ、なおも、それでもなおあなたを望むのですと。どうか答えてくださいと。というようにしてですね、どこまで苦しい状態を追い込まれても、もう神様にはもう向かないということでないというわけですね。この詩のメインテーマというのはそこにあるわけですね。この人生というのはいろんな意味でこういうふうに苦しいことが、まあ、いろんなことで襲いかかってくると、どっち向いても。そこで神様を、神がなんかおらないという方向に行くのか、それでもなおこの実節であり神様を待ち望むのかと、そして神様に祈り続けるのかという、そこ大きな分かれ目が、この詩編はこちらの方は非常に全身でですね、しっかりと掴み取ったという、そういうまあ心のまあ記録であるというわけですね。この点はまあ2500年や3000年も前であっても、現代の私たちは本当に必要なことなんですよね。少しも変わっていないという。この愛する者すらも自分を見捨てるという十二節のこととですね、この意図的にしようとすることと、これも違うわけですよね。やっぱり接近って書いてあるから同じように敵みたいですけど、これは確かにですね、初めから敵対して何か悪いことして仕掛けてやろうとしたと。かつては愛する友だったと、近いもの、そういう近かったものに捨てられるということ、これも非常に大きな苦しみであるというわけですね。非常に挫折感を味わってですね、もう本当に生きる気力もないと。あれだけ親しかった人はあんな態度を取るんだと思ったら、いよいよ生きるのも嫌になるというようなことがありますが、そういうふうに生きるのを嫌にさせるような数々のことに直面をする。そこから神様にしっかりと向かうという、まあ、それが気持ちになっているんですね。で、まあ、こんなに追い詰められた状況でも、この18にあるように罪を知って、そして罪を言い表そうとして、罪を告白して、何とかして許していただきたいという、まあ、必死の気持ちがこういうところにあるということですね。まあ、そういうことで、この大変な苦しい状況というのはいろんな人たちが、まあ、これを持っていると思うんですね。そういう時にどうか私を見捨てないでくださいと、こういう罪を犯した上の解決できないほどの苦しみっていうのは、さっき言ったようなこの飲酒運転で人を殺してですね、自分の家庭も相手の家庭も破壊してしまったというから、もう本当に閉じ返しがつかないということですね。今日ちょうどですね、この私免許更新の慣れる更新に行ってた、そういうビデオですね、そういうのいつでもよく似た内容のものにしますが、その飲酒運転でまさにそういう状況になったのをですね、この罪によって大変なことになった、取り返しをつかないと、両方の家庭に小さな子供を持っていると、両方の家庭も破壊してしまったと、どんなに悔やんでも悩んでもどうすることもできないというような状態に陥ってですね、まあ、そういう類のことっていうのはこの世の中で本当に思いがけなく起こってくるわけですね。ですからそういうことになったら、こういうふうに罪を許してくださる人をもたらんだら、家族からも相手からも会社からもみんなが言ってたかってばかりにしてですね、見捨てると、踏みつけると、近所の人までその後ろ指をさせてですね、その事故の起こした人の奥さんや子供を後ろ指をさすと、本当にもう生きていけなくなると、まあ、とうとうの事故を起こしている奥さんたちは生活できないから、まあ、離婚もするということでですね、そんなことも現実にそれはもう昔からあることですよね。それで、まあ、この聖書の世界ではそこまで追い詰められても、このように叫ぶ愛である。他の人は全て自分を見下そうとも、この神様だけは見下さないと信じてですね、この なおもあなたを待ち望むって、憐れんでくださいって、すなのきりえれいさんという叫びっていうのはどんな時でもできるというわけですね。この最後の、すぐに助けてください、見捨てないでください、憐れんでくださいという、まあ、こういう叫びをもう上げ続けることができる唯一の相手は神様だと、イエス・キリスト様だというわけですね。そういうことですから、この38年は私たちが将来これから先どういう目にあってもですね、一層この死が遠くなるんじゃなくてより近く感じられるだろうと、そういう類の死だと思います。ですからこういう激しい苦しみのあったことのない人には全然ピンとこないということですね。けど恐ろしい経験をすればするほど、この死、この詩人、詩を作った人の心の世界と神様との関係がますます身近に近づいてくると、まあ、そういった内容を持っているということです。はい、それでは今日はそこまでにしていきます。